主は今招いて言われます。それゆえ主はあなた方を恵もうと待ち、あなた方を憐れもうと立ち上がる。主は公正の神であられる。なんと幸いなことか、すべて主を待ち望む者は。正英賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。祈りは神様との会話です。手を組んで目を閉じ、心を合わせてください。それではお祈りいたします。天の父なる神様、皆と十字架の父をあがめて感謝いたします。この1週間もそれぞれの生活をあなたがお守りくださり、このように私たちを集めてくださり、ここで礼拝を捧げることを許してくださり感謝いたします。どうぞこの礼拝で私たちが捧げる祈り、賛美を受け入れてください。そして鎌野直人選手を通して御言葉を聞きます。どうぞ神様ご自身が先生の口を通して私たちに語ってくださいますように、そしてその神様の言葉に私たちが従うことができますように導きを与えてください。この礼拝のためにそれぞれ奉仕にあたる方々を祝福してくださり、あなたの導きによってその奉仕を全うすることができますように導いてください。またそれぞれ都合やあるいは体の弱さを覚えてここに集まることのできない方々も多くいることを知っておりますから、どうぞそれらお一人お一人の上にも臨んでくださって、同じ恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。また全世界で持たれておりますあなたによる教会の礼拝の上にも等しく臨んでくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねてイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌93-5、主の祈り A でございます。賛美歌93-5の A をお開きください。この主の祈りはイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを心に合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それでは聖書を購読いたします。購読する聖書の箇所は詩編39編、旧約聖書の856ページでございます。聖書真ん中あたりを開いてくださいまして、856ページ、司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みくださり、その後は司会者と皆さんで交互に1節ずつお読みいたします。最後の14節は皆さんと司会者で一緒にお読みいたします。詩編39編、指揮者によってエドトンの詩、賛歌、ダビデの詩。私は言った、舌で罪を犯さないように私の道を守ろう。悪しき者が私の前にいるうちは口に靴輪をはめておこうと。私のうちで心が熱くたぎった。私のうめきで火は燃え上がり、私の舌で私は語った。そうです、あなたが私に与えたのは手の幅ほどの日々。私の寿命などあなたの前では無に等しい。確かに立っているようでも人間は皆虚しい。今私は何に望みを置きましょう。我が主よ、私が待ち望むのはあなただけです。私は黙り込み口を開きません。あなたがそうなさったからです。あなたは過ちを責めて人を懲らしめ、人の欲望を虫が食うように溶かしてしまいます。まことに人間は皆虚しい。ご一緒に、私から目を離してください。そうすれば私は安らぎます。私が去っていなくなる前に。それではお祈りいたしますが、最初に西名智子先生にお祈りをしていただきまして、続いてご一緒にお祈りいたしましょう。
今私は何に望みを置きましょう。我が主よ、私が待ち望むのはあなただけです。私たちを愛していてくださる天のお父様、新しい週の初め、私たちを御前に導いてくださり、共に礼拝をできるこの時を感謝をいたします。一週間の歩みをあなたの御手の中に守り支えてくださり、日々すべての必要を与えて導いてくださったことを心から感謝をいたします。さまざまなことの中に迷いや恐れが起こってくるような時代ではありますが、あなたがいつも共にいてくださり、守ってくださり、また教え導いてくださることを覚えて感謝をいたします。ただあなただけが私たちの守りであり、また望みであることを 今日ももう一度覚えて感謝をいたします。また今日は父の日です。何よりもあなたをお父様と呼べる神の子として受け入れてくださっていることを感謝をいたします。そしてまたそれぞれの家庭にお父さんたちが家族を思い、その家族を守り導いておられる日々の労苦を覚えて、神様あなたがどうぞお一人お一人を慰め励まし、それぞれの家庭のためにさらに豊かに恵みに満たしてお持ちくださることをもお願いをいたします。そしてまた教会でお父さんとして労苦してくださっている兄弟たちのそれぞれの労苦をあなたが覚えてくださり、この日特別にあなたが顧み祝福してくださることをお願いをいたします。私たちも今日もう一度御前にあなたの御言葉をいただきたいと集っています。どうぞあなたが私たちの心を整え、御言葉をしっかりと受け止めることができるように助けてください。またそれぞれのご家庭であなたを見上げ礼拝をしておられる兄弟姉妹の上にもあなたが同じように届いてくださり、恵みを与えてくださるようにもお願いをいたします。今日も私たちの礼拝を受け入れてくださるあなたの愛と恵みを感謝し、お一人お一人のうちにある願い思いに合わせてイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。お祈りいたしましょう。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。それでは聖書を朗読していただきます。聖書の箇所は新約聖書マルコによる福音書2章1節から11節でございます。新約聖書は聖書の後ろ4分の1ほどから始まっております。聖書の後ろの方の62ページをお開きください。マルコによる福音書2章1節から11節でございます。
聖書を朗読いたします。マルコによる福音書第2章1節から。数日の後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡った。大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで全く隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、4人の男が体の麻痺した人を担いでイエスのところへ運んできた。しかし大勢の人がいて、身元に連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人が寝ているとこをすりおろした。イエスは彼らの信仰を見て、その病人に、来よ、あなたの罪は許された、と言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中で考えた。この人はなぜあんなことを言うのか、神を冒涜している。罪を許すことができるのは神を一人だ。イエスは彼らが考えていることをご自分の霊ですぐに見抜いて言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか、この人に、あなたの罪は許された、というのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして体の麻痺した人に言われた。あなたに言う、起きて床を担ぎ、家に帰りなさい。するとその人は起きて、すぐに床を担いで、皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚嘆し、このようなことは今まで見たことがないと言って神を崇めた。
使徒信条を告白いたします。 使徒信条は賛美歌93:4-1、使徒信条 A でございます。賛美歌93:4-1A をお開きください。この使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。死は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に釣られ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い光りて生ける者と死ぬ者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公団の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。お座りください。鴨野直人副牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いてあなたの罪は許されたと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父よ、私たちの父よ、あなたを父と呼ぶことができるその特権を心から感謝をします。あなたが私たちを私の子たちよと呼んでくださるその素晴らしい恵みを感謝をいたします。イスラエルの民を我が子と呼び、我が子を救い出すために巨大な敵を破り、私たちテレビトリを我が子よと呼び、その子をあがなうために父であるあなたが御子を人として使わせてくださり、その死とよみがえり昇天によって私たちを子としてくださり、あなたの一人子であるイエス・キリストの兄弟とし兄弟姉妹としてくださった父であるあなたの恵みを深く覚えて心から感謝をいたします。このような父である方があなたがおられるからこそ、私たちは命が与えられ、今日も生きることができます。さまざまな痛みや悩みや問題やストレスを抱えつつも、父であるあなたが子だと呼んでくださり、本当に心を込めて我らを励まし導き、時に叱責し押し出してくださっている、あなたから与えられたそのすべてのものを心から感謝をします。天の父よ、私たちの父よ、どうぞ我らを憐れんでください。子である私たちが悩み苦しむ中で立ちすくんでいるときに、あなたが豊かな恵みをイエス・キリストにおいて、そして今日も与えていてくださることを深く思い起こさせてくださり、御言葉によって信仰を与えてくださり、私たちには父がいる、この豊かな憐れみ深い恵みを思い起こさせてください。お願いをいたします。神様、今日ここに座っているお一人一人を あなたが父として祝福してください。この教会に連なるお一人一人を覚えてください。この新開地の地域、また神戸に連なるお一人一人のあなたが覚えてくださっていることを私たちは信じていますから、今日も働いてください。お願いをいたします。病と戦いの中にある方々をあなたは覚えていてくださっています。その方々のまさに傍らに行ってくださる方であります。ありがとうございます。その励ましを私たちもいただくことができるよう、我らの心を開いてください。神様、この国を憐れんでくださり、どうぞまだあなたの知らない方々が多くいるこの中で、教会があなたの福音をもって大胆に語り続けることができるよう憐れんでください。キリスト者たちがあなたの光のゆえに、世の光一の塩となって輝くことができますように。また異聖者を憐れみ、どうぞ公正と正義をもって国が導かれるように、災害やさまざまな困難の中にある方々に届くことができるようあなたが憐れんでください。我らの目をそういうお一人一人に向けることができるよう、父であるあなたが私たちの目を開いてください。私たちを通して働いてください。神様、世界の国々を覚えます。憐れんでください。戦争が終わりません。民族と民族が立ち上がり争い合うことが終わりません。しかしあなたは私たちを平和を作り出す者として、その現場に送り出してくださることを感謝をします。どうぞ争いの地に平和を、紛争の地に和解をお与えください。お願いをいたします。忘れ去られているもの、貧困の中にあるもの、迫害の中にあるもの、苦境の中にあるもの、覚えてください。世界の教会があなたの体として、あなたに使わされたものとして、あなたの技を増すことができるよう憐れんでください。今日も聖書の言葉をお聞きします。あなたがお語りくださり、御言葉によって今日も信仰を我らのうちに生み出してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ついにここにあったもんがなくなりましたんで、箱の中に入れられた鳥の気分ではなくなったというような感じで今日はお話しできるので、近くなったなということを少し感じています。あっただけなんですが距離がすごく違います。一番前の列は座らないでくださいとありますので、そのことだけはご了解いただきたいと思いますが、罪という言葉を教会に行くと聞くわけであります。しかし罪という言葉を大変ポジティブに受け止める人というのは世の中にそんなにおられないと思います。大体ネガティブです。あなたは罪人だとかね、あなたは罪を犯してるとかね、言われるとね、何言っとんのよと言いたくなるわけです。いや、それは悪いこと、いや、してますよ。ちょっとした悪いことはしてますよ。でも罪人と言われるほど悪くないと、これは私たち普通の感覚です。決しておかしくありません。私たちが罪という言葉を聞くと、もっと大きな、もっと悪いことを思い浮かべるわけです。で、そういう罪を聞くと、いや、罪はダメだよね、と思うわけですが、まあ自分がしているちょっとした、まあ悪いこと、まあちょい悪い親父という言葉がありますが、まあそれと違うかもしれませんが、ちょっとした悪いこと別にそんな人間だからね、当然じゃん、と思って、いや、それ罪って言わんでしょう、というのが、至って普通の感覚だと思います。とはいえ罪っていうのはやっぱりダメだよねと思うわけですね。まあ私たちの感覚で罪がダメなのは人に迷惑をかけるからです。最近ある女優さんが不倫をしたとすっぱ抜かれて、 その結果家族に迷惑がかけられ、さらには事務所から無限謹慎処分をいただいたということが言われていました。大変だなと思います。単に家族に迷惑をかけただけではありません。彼女は CM などに対してさまざまな違約金を支払われるわけです。で、もうしばらく大変だなと思うわけであります。多くの人は、まあ、ほとんどの人が言うかどうかありませんが、不倫は罪だと言います。え、なんでダメなの？いや、彼女のことを見てくださいよ。家族をはじめ社会のさまざまな人に迷惑をかけたからじゃないですか。そして彼女もたくさん失ったじゃないですか。まあ、罪はダメだよねというわけです。罪は人に迷惑をかける。バレたら自分に大きな損失を与える。ああ、だから罪はダメだなとは感じるわけです。でもそれは逆に言うと、人にも迷惑はかけなくてバレても自分は損失しない、まあそんなちょっとした悪いこと程度ならばまあいいよなと思うわけです。でも本当にそうなんでしょうか。いや、罪って何なんでしょう。なんでダメなんでしょう。今日はちょっとそんなことをご一緒に考えていきたいと願っています。さて、マルコによる福音書の2章のところを開いていますが、マルコの福音書を読んでいくときに、イエス様がその活動を始めたというところから話が進んでいます。イエス様は神の国の到来を語り、神の国が来た現れとして悪霊を追い出したり、重い皮膚病の人を癒したりしました。そんな結果、イエス様の評判というのがどんどんどんどん広がっていったわけです。人々はこの方を通して神の国なるものがやってきたと気づき始めた。何か自分たちのイスラエルの神様が何か特別な働きをしていると思い始めたわけです。当時、いや今でもそうでしょう。病気を治してほしい人、今はどうか分かりませんが、悪霊を追い出してほしい人というのは相当数います。で、このイエス様がおられたガリラヤ湖周辺というのは結構温泉があったりするんですね。で、温泉がある何か、そこに湯治のために来る人がたくさんいる。病気の人が来るわけです。そんな人たちの間にこのイエスという人の噂が広がっていきました。そしてこの方のところに行って治してもらおうというふうにみんなが思い出したわけです。ドゥワーッと人々が集まってきます。こんだけ人が集まってくるのはイエス様も疲れたんでしょうね。人のいない寂しいところ、つまり荒野に留まろうと留まっておられたわけです。みんな来るとね、大変やからね。ところがある日、カファルナウムというガリラヤ湖の周りの、シモンとアンデレというイエス様のお弟子さんの家があるところに戻ってこられました。まあ、家におられるという噂が流れたんです。まあ、誰の家か分かりません。イエス様自身の家なのか、先ほど言った、シモンとアンデレの家なのか、まあ、それはよう分かりませんが。イエス様がカファルナウムに帰ってきたという噂は一瞬に広がりました。そしてカファルナウムの町だけではない、そのガリラヤ湖周辺のさまざまな村から人々が集まってきたわけです。彼らはイエス様がいた狭い家にやってきました。入り口はちっちゃいもん、奥行きもない。でもイエス様その家の中で話をしているわけです。で、多くの人が集まってきますから考えたらわかると思いますが、もういっぱいいっぱいで、戸口まで隙間もないぐらい詰まってるわけですね。人々はイエス様の語る権威ある教えに、興味を持って期待して、そして聞いて驚いていました。イエス様が語るとそのことが現実になる、こいつはなんかすごいんだと思っていたわけです。人々はイエス様が病人を癒したり悪霊を出したりすることを期待していました。誰かがきっと癒されるだろうというのを見たかった。いや、自分が癒されたい。そう思っていったんでしょう。そんな状況の中で人々はある体が麻痺した男を連れてきました。まあ、いわゆる今でいう脳梗塞とかそういうので機能障害が起こって体が動かなくなった人のことでしょう。彼は担架みたいなもので乗せられて、まあ、担架ですから、まあ、4人でね、持たないとね、持てないですね。4人でも四隅を持って担いで来られたわけです。1人の人を運ぶの4人ぐらいいりますよね。重たいですから。ところが、イ イエス様がいる家の中はいっぱいなわけで、そこに入っていくことはできません。出てくれるというみんな優しい人ばっかりだったらいいんですが、大体出ないです。嫌だ嫌だとみんな詰まってるわけです。誰がこいつを入れるんだ。そこで彼らは考えた。当時の家というのは、屋根というのは、あの藁を、いや天候に藁を敷き、まあ、まあ、木を置いて藁を敷き詰めて、その上に、まあ、あの枝とか置いて、そして土を塗り固めたようなものです。まあ、剥がそうと思えば屋根は簡単に剥がせるわけですね。直そうと思えば、まあ簡単ではないけど直すことはできる。でカフェルナウムも季節によっては雨がほとんど降らない時があります。だからまあ乱暴といえば乱暴なんですが、イエス様のいるあたりのこう屋根をこうガーッと吐いてね、穴を開けて、まあ彼らはもちろん後から直そうと思ってたと思うんですけども、してたわけです。まあ、下にいる人にのってたまったもんじゃないですよ。上でガリガリガリガリガリ屋根がこうやって、下からボロボロ落ちてくるでしょうかね、きっとね。たまったもんじゃなかったと思います。下にいる人は何事だと思ってそれを見ていたでしょう。まあこの連れてきた人たちの情熱というのはすごいものであります。そして屋根が開いて、パカッと開いて、そしてまあね、男の人一人をこう下ろすぐらいのあれを変えて、こうスルスルスル、まあ、スルスルするかどうか分かりませんが、何らかの形でその男が上からイエス様の前に吊り下ろして来られたわけです。まあ私たちの感覚でもすごいことやってるし、多分当時でもそんなことすんなよと言われるようなことだったでしょう。でも彼らはこの体の麻痺した男が何とか癒されるように願ったんです。イエス様について彼らが聞いてきたことを見てきたことから考えて、イエスなら治すことができる。だからそんなはちゃめちゃなことまでしてこの男をイエスの前に連れてきた。彼らには信仰があったんです。信仰というのはこの方なら何とかできる。これまでイエス様の言葉を聞いて、イエス様がなされた技を見て、この方なら何とかできる。彼らはそういう信仰をいただいた。その働きから彼らは、イエス様は彼らのうちに信仰を得たのです。するとイエスはこの体の麻痺した男にこう言いました。2章の5節にありますが、来よ、あなたの罪は許された。待てよと。病気である男に対して、病気の癒しの言葉でもなくて、まあ悪霊を出ていけというような言葉でもなくて、あなたの罪は許されたって言われたんです。この言葉を聞いて、まあ、この男自身、また彼を一生懸命連れてきた人々はどう感じたでしょうか。ね、彼らは立ち上がれとかね、悪霊を出ていけとかみたいな言葉を期待していたんでしょう。ところが、あなたの罪は許された、そう聞いたわけです。彼らにとってもうろたえることだったでしょうが、イエス様の話を聞いている、席を多分共にしていたでしょう立法学者と呼ばれる人たちにとっては、このイエス様の言葉はスキャンダル以外の何物でもありませんでした。この立法学者というのは、まあ福音書によく出てくる人たちなんですが、この当時のユダヤ人が大切にしていた立法というのにどんな意味があって、それは具体的に生活の中ではこうするんだよということを、これまでの伝統も含めていろいろ研究している人ですから、その立法というのがどんなものであって、そこへ何が呼ばれているかというのをよく知っている人であります。イエス様の言葉を聞いたとき、この立法学者たちは驚いたんです。なんで驚いたか。それは罪の許しっていうのは、その辺の人が出てきて、あなたの罪は許されたなんて言えるものではなかったからです。決まりがある。罪の許しを得たいならば、まず彼らは捧げ物を持ってエルサレムにある神殿に行って、そこで捧げ物を捧げると。でその罪の許しにふさわしいさまざまな祭儀を終えた後、全部終えて全部終わったよねということで、神殿にいる祭司から、その人はあなたの罪は許されたと言われるわけです。祭司には立法に基づいてそういうことを言う権威が与えられていました。だからそのことは言える。これは 言い換えるならば神一人のほかに誰が罪を許すことができるのかという考えでした。神が権威を与えている神殿に罪の許しというのの宣言は限定されている。それを田舎のガリラって田舎なわけです。田舎の説教者が勝手に言うか、そう思ったわけですね。言うならば神殿エルサレムというところの神殿による捧げ物と罪の許しを宣言する祭司というこういうものを全部すっ飛ばして、あなたの罪は許されたってイエス様が言っちゃったわけです。私も運転免許証を持っていますが、運転免許証というのは兵庫県の公安委員会が権威を持っています。で、公安委員会があなたは自動車を運転していいよっていう宣言をして、そして免許証を発行してもらうと日本国内で、まあ、自動車を運転しても怒られないわけです。まあ、変な運転するとまあ怒られますけど、普通に運転すれば大丈夫なわけです。ところが、まあ、知るかと鎌野直人認可自動車免許証を発行するわけですね。そして、私が言うと、この人は日本で自動車運転してもいいよと。まあそうすると困ったもんでございます。ね。まあ言うならばそういうことが起こった。なんでお前が認可できるんだ。そのことをイエス様がされた。まあ言うならば当時の人々にとって大事なシステム全部を破壊してしまうことです。だから彼らは言ったんです。それは神を汚すことだ。神様がせっかく作られたこのちゃんとした秩序みたいなものを全部ぶちまかしてしまうもんじゃないか。当時のシステムにイエス様は風穴を開けちゃったんです。もはや罪の許しというのを受けるために神殿まで行ってごちゃごちゃしなくてもいい。私のところに来なさい。私はあなたの罪を許してあげる。勝手に行っている。立法学者たちは考えました。破壊的な行為だ。彼らは不平を持ったんです。じゃあなぜイエス様はこの体が麻痺して動けない男に罪の許しを宣言されたんでしょう。それは体の癒しというのは罪の許しの表れだからです。もちろん誰かが病院になったらその原因が全てその人の罪の原因がその人の罪であるとは限りません。当然そうです。けれども罪というのは最終的には罪を犯した人を苦しめていく存在なものなんです。最初にちょっとした悪いことだったら罪じゃないじゃないかっていう話をしました。それぐらいだったらいいじゃない、なんで罪なんて言うのよと。けれどもよく考えていただくと分かるんですが、ちょっとした悪いこともその人を苦しめたりしますし、それが積み重なっていくと周りの人を苦しめたりすることがあります。今日は父の日ですが、お父さんが家族に対してちょっとした優しさがないのが続くと、だいたい家族は苦しみます。本人も苦しむかもしれません。ちょっとした悪い習慣が重なって精神的なストレスが増えて体を悪くしています。生活習慣病なんて言葉があるわけですが、生活習慣のちょっとした悪いことっていうのは本人も周りも苦しめていくんです。罪と体の健康っていうのは無関係ではない部分があるのです。きっと同じことがこの体の麻痺した人にあったんでしょう。でもイエス様がここであえて言ったのは、あなたはのねしたね○○○というちょっとした悪いことが、まあそんなこと繰り返したからお前病気になったんやでとかいうことを言われませんでした。ちょっとした悪いことを含めてさまざまな罪を重ねてきている、そのつながりの中で今の病に陥っている。しかしあなたの罪は許された。罪があなたに、あなたの周りに与えてきた罰からあなたは解放された。 その結果、罪が許されたからこそ、あなたの心にも体にも家族にも祝福が訪れますよって言われたんです。私たちのさまざまなものの問題を解決し始める神様からの賜物としての罪の許しをあなたに与える、そこからすべての問題の解決が始まるんだから、そうイエス様は言われたんです。体を麻痺した人が何か一生懸命したからあなたの罪は許されたなんて言いませんでした。私たちなんか自分が頑張らないと許されないとずっと思ってるんですが、そんなことなかった。ただ彼らが何だったか、この人なら何とかしてくれる、イエスなら何とかしてくれると思ってきたからそれが起こったんです。その信仰が、そのイエス様の技を見た彼らが受けた、いただいた信仰が彼らを、このイエス様の罪の許しを語ったんです。そのように言われて、イエス様はいくつかの目的を果たしまして、一つはその後男に何と言ったかというと、起きて床を担ぎ家に帰りなさい、彼の本当にその病気を癒すことがあなたの罪は許されたとイエス様が語られた目的でした。罪の許しの結果、罪が生み出して病が癒される、体の病を癒すためにまず罪の許しを宣言した。イエス様は麻痺した彼の体のことを心に留めていないわけではありませんでした。でもね、もっと根本的な問題があるよね。まずそこから話をしましょうよ。あなたの罪は許された、そう言われたんです。それとともに、人の子イエス様ご自身が地上で罪がを許す権威を持っていることを知らせるためでした。イエス様が、神の国は来たよ、私がいろんなことをしているよね、それはね、私に罪の許しの権威があることなんだよ、私を通して人々の命が回復するようになったんだよ、命の回復の中心にイエス様が与える罪の許しがあるんだよ、そのことを人々に知らせるためでした。私たちは時に罪を許すということが軟弱なこと、弱いことだと思うかもしれません。徹底的に罰を与えてしまうことが正しいこと、力を与えることだと。でも神の国が来た、神様の素晴らしい技が始まった、それが何によって分かりますが、罪の許しが与えられることによって現れるんだと考えたんです。そのことによって癒しが訪れる、単なる病気の癒しだけではありません。人間関係の癒しであったり、社会の癒しがそこに伴うでしょう。罪の許し、許しがもたらすあらゆる癒しがそこに訪れるようにイエス様は語られたんです。南アフリカという国はかつてアパルトヘイトという人種隔離政策が行われていました。しかしそのアパルトヘイトが終わって、白人から黒人に政権が移行したとき、大混乱が起こるんじゃないかと世界中は思っていました。ところが最初の黒人の大統領になったネルソン・マンデラという人は、聖公会というキリスト教の司教であるデズモンド・ツツという人とともに真理と和解委員会というのを始めました。アパルトヘイトの時代に行った白人も黒人も悪いことを正直に話して真理を明らかにした者には罰は与えない、罪の許しを与える。これが功を奏した。もちろん今の南アフリカは問題だらけであるというのはみんなが分かっていることですけれども、この委員会をもって真実を話すならば罰を与えない、罪の許しを与えましょうということをした結果、大虐殺とかそういうことが起こらずに国が移行していくことができた。世界を変えるのはあなたの罪は許された、この言葉です。イエス様にはあなたの罪は許されたと語る権威がある。イエス様のおられるところに、イエス様が来ておられるところに罪の許しの到来があるのです。このイエス様の言葉の正しさは、この後体の麻痺した者が癒されて立証されます。イエス様は罪を許す権威をお持ちである。 神の国をその人のところにもたらし、彼の病を癒す。神が良しとされることだ。神様はそのことを明らかにされたのです。2章7節で、誰が罪を許せるのかという問いかけが投げかけられています。聖書が語っているのは、イエスは罪の許しを与えることができる。罪というのは、私たちが自覚している以上に私たちを蝕んでいます。小さな悪いことの積み重ねが思った以上に私たちと私たちの学びを蝕んでいるんです。まあ、それで病気になっているわけではないかもしれませんけれども、いろんなほころびが私たちの周りにある。それは罪のゆえです。でもイエス様はこの罪の許しを語ってくださっている。この方にならそれができるのだと信じる者に語っていてくださる。そして、あなたの罪は許されたというところから、私たちを霊的に、精神的に、肉体的に、社会的に、さまざまな意味での癒しを与えてくださるんです。罪の許しが来ているところに神の国が来ています。神がそこに王としておられ、命がそこにあふれる、それが始まっている。小さなことから生み出されてきたさまざまな問題の解決が始まっている。あなたの罪は許された、この一言で一気に全ての問題が解決するわけではないでしょうけれども、イエス様のあなたの罪は許されたという言葉は、私たちの大きな問題を解決へと導くのです。罪の許しがもたらす新しい人生が始まっている。だから私たちはこの罪の許しを与えることができる、イエス様の語る良い知らせの言葉に耳を傾けようではありませんか。あなたの罪は許されたと語って、私たちに命の豊かな恵みを与えようとして、今日も招いていてくださるんです。お祈りをいたします。あなたの罪は許された。神様、御子イエスがさまざまな小さいことかもしれませんが、私たちの悪によって私たちががんじがらめになり、さまざまなところの関係を蝕み歪めていっている、その現実の中で、あなたの罪は許されたと語っていてくださる、その恵みを感謝します。罪の許しから私たちのさまざまな問題の解決の道が始まっていくこと、私たちは御言葉を通して知っています。どうぞ今日もこの語ってくださるイエス様を、この方なら私には私の罪を許すことができるのだと、この信仰をいただいて、この言葉をいただいて、今週前向くことができるよう覚えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。しばらくそれぞれのところでお祈りください。
主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。この後賛美歌を賛美し、感謝の献金へと続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美歌を賛美いたします。賛美歌442番、計りも知れないを賛美いたします。皆様お立ちください。 献金と礼拝の感謝の祈りを岡部さんに捧げていただきます。
イエスは彼らの信仰を見て、その病人に、来よ、あなたの罪は許されたと言われたと。愛する天の父の神様、皆をあがめ心に感謝をいたします。今朝のこの礼拝も今に至るまであなたが守り導いてくださって感謝をいたします。すべての原因が根本的なところには必ず罪があるんだと、そしてその罪を許す権威がイエス様にはあるんだということを改めて示していただきました。その主が今も私たちの罪を許そうと招いておってくださいますことを覚えてありがとうございます。一人一人が主の前にひたまずいて自分の罪を悔い改めることができますように、どうぞ主の十字架を一人一人が受け入れてあなたの前に導かれますように、導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。感謝にあふれ今から献金をお捧げしようとしております。どうぞその献金を幾倍にも増してあなたの御用のために用いてください。この時を感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
正英27番、父子聖霊の賛美します。続いて鎌野直人副牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。